ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
暑いですね。
あ、いよいよ夏に突入って感じですか。
汗ダクダクです。
あ、でもさ、今年はもうな、梅雨だなんだかんだとかさ、その前のゴールデンウィークだなんだかんだでもなんだかんだって片付けようとしてますけども、あ、ずっと暑いね。
はい、
うん、なんかさ、今年からだっけ、あの去年からなのか、あの35度以上のことをさ、
そうです、猛暑日、
猛暑日っていうな、嫌な言葉ができたもんだね。
本当です
ね。あ、で、まあ、30度以上が真夏日でしょ。
そうです、
ね、で夜も25度以上だと熱帯夜とかね。
あ、
なんか熱い言葉いっぱいでね。
はい、
あ、まあいつもあのライブとかさ、イベントとかでは熱苦しくというか、
はい、
ね、熱くお届けしてるわけですけどもね。は
い、
でもね、環境は涼しい方がいいね。
48回まで降りてくるともうしんどくてしんどくて。
これもこの48回はね、地下48階。
うん、地下まで来ちゃいます。
だいぶ涼しいはずなんだけどね。地下水でビタビタって感じですけれどもね。はい、そんな中、あ、お便りいただきました。
はい、
はい、こちらラジオネーム、マッシーさんでございますね。
はい、
再色紙届きましたということでね。秘密基地の皆さんへ、先日、中川明子さんのサイン色紙が届きました。ありがとうございました。これからも素敵なゲストと楽しい番組期待しつつ聞かせていただきます、はい、ということでございまして、その素敵なゲスト、
はい、
なんと今回はですね、10回目ということでございます。
2桁ですよ。
もう記念の回スペシャルですよ、
はい、
もうスペシャルなゲストをお届けいたしました。我らがショッカーの秘密基地へようこそ、第10回目のゲストご紹介したいと思います。山口百恵さんです。
おい、違うか。違う。
あれはすごい
出にくいな。
改めまして、山口勝平さんです。
はい、どうも、山口勝平です。
なんだ、勝平かよ。
なんだって、なんだよ、なんだって。
10回だからさ、やっぱり、はい、山口百恵さんぐらい言いたかったよな。
山口百恵さん呼ぶんだったら10回目とか、そんなあれじゃないでしょ。
でもでもラジオどこじゃないね。
どこじゃないよ。
テレビ界、芸能界、全部ひっくり返る、
ね。インターネットラジオ呼べない、呼べない。山口百恵さん。
逆に普通に来てくんねえかなって。
今出たらすごいよ。ね、引退後初めてっていうのが、ショッカーの秘密基地へようこそですよ。
あ、すごい。
あるわけないじゃん。
やってみて。ということで、はい、すいません、そののっけから失礼なご紹介なんかしちゃいましたけども、まあ、それだけね、もう、もう仲良しな証拠よ、なんてなことでございまして。
もう、小野さんと知り合って何年だ？
長いよ。
もう
軽く。
10年とかね、17、18年とかもう20年近い、
ね。20年近いよね。何の肉体関係もなく。
当たり前でしょ。
あ、そっか。たまに酔った時なんか、ちょっととか、そんなことはね。
俺をギラギラした目で見るな。
っていうかさ、どうしたその髪型は。
そう、あのね。
ラジオでね、容姿のこと言うのもなんだが。
そう、あのね、うん、どんどん最近ね、
はい、
あの、自分の中で、こう、うん、南へ、下ってるんですよ。
うん、南へ。
もう、
最後は南極。
もう
南極
それ行き過ぎみたいな。
行き過ぎだ。
ちょっとなんとなく。
ドレッドヘアというかさ。
これは編み込みです、ね。
これは編み込みなんだ。
う
ん、
あの、僕は編み込みって、普通編み込みって言うから、
うん、
言ったら、あの、この間、ファンの子とかに、うん、あの、ブログとかにも写真載ったら、
はい、
山口さん、コンローにしたんですねって。
うん、
コンローってなんだよ、コンローって。
コンロー。
言ったら、これコンローって言うんですね。
あ、そうなんだ。
髪のこと。
そうなんだ。
うん。
で、可愛くね、あの。
知らずにやってるっていう。
赤とかね、
そうそう、
水色とかね、
ゴム
が。
可愛いですね。
これ、2週間ごとぐらいに編み直すんですよ。
はいはい。
やっぱ髪伸びてくるとほどけちゃうから。
はいはい。
で、最初やった時は、ちょっとこう地味に、ちょっと編み込んでみたりするんだけど、だんだんダメね。人間ってあの、なんかこう、次に。
どんどんやりたくなっちゃうんですよね。
さっき待ち合わせのさ、場所でこうさ、カッペちゃんを待ってたらさ、あれ、来ねえなって見て、でも向こうがニコニコしながら来るさ、なんか南国のおばさんが来るんだよ。
おばさん言うな、おばさんって。
まあ、この今ね、ネットラジオ聞いてる方はね、当然扉のところでお写真をね、
カ
ッペちゃんのお写真見ていただいてるんで、おーっと思われてるんじゃないかと思いますけども。
今年は夏はこれでいこうかなと。
あ、いいですね、でもね。いろんな、でも今までなんかそういう髪型系ってのは、お芝居やってらっしゃるから結構その時によってね。
でも芝居やってた時の方が、うん、芝居やってると本番中とかにやっぱり、
はい、
どういう髪にしろとかってやっぱ演出の指定とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
意外と自由にならなかったんですよ。だから染めもしなかったし、ずっとなんか伸ばしてる状態だったので、逆になんか今自由になってきましたね。
はいはい、あれ、じゃああんまり最近芝居やってないですか？
最近やってないですね。っていうか、まあ、自分で事務所をね、
はい、
個人事務所
を
始めてからちょっとバタバタしててね。
よ、青年実業家。
違う、もう青年じゃないし、そこかいみたいな。
中年、
そこなのかみたいな。
そっち。
いや、でも、ふっと気がつくと、
はい、
今1年に 回やれたらいい方だな、みたいな。
ああ、そう。
そう、だからあの、うん、渡ると、チーチとやってる3人の会
話も、
ちょっと止まってて、でも、そろそろまた動かそうかなって言って。
この間渡るちゃんの見てきたよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
頑張ってますよね。渡るもチーチもね。
うん。あの、で、チーチくんはこう来てもらってですね。
はいはい。
はい。で、高木渡るは必ず呼ぼうと思っております。
渡るね、
なぜならば、ここにいる貝原玲奈がですね。
大ファンなの？
大ファンなの。
3人の会話、一番最初の時見てます、多分私。
新選組ですか。
はい。
ありがとうございます。
ね、2回ぐらい見ました。
ありがとうございます。
何してんの？
渡るを見に
来た。渡るちゃんをね。
渡る
ね。あくまでも高木渡るね。そう簡単には呼ばないでおこうかなと思ってるんだけどさ。
この後渡るに会うよ。
いいだろ
う。
どんな自慢？
何自慢？
ちょっと恥ずかしくなってきた。
何の自慢だね。だそんな今日はね、山口コッペちゃんをお迎えしてお届けしていくわけでございますけれども、
はい、
なかなかね、長いお付き合いではあるんですが、
はい、
そもそも山口コッペさんが、ね、コッペさんなんてのもなんですが、コッペさんがね、まあ、や声優さんとして活躍され、まあ、舞台俳優としても活躍されね、はい、もう本当に八面六臂な感じでね、で、またイラストなんかも上手でね、いろんなところに ね、
絵を提供して、ね、やめて、
まあまあ、
そんな人たちみんな家うまいのに、みたいな。
いやそんな中でね、
はい、
そもそも少年時代の山口勝平少年は、はい、ね、例えば役者になりたいとかさ、
うん、
もしくは声優になりたいとかさ、
はい、
なんかそういうのってなんかあったわけでしょ、きっかけがさ。
いやー、なんでしょうか ね、
気がついたら役者になってましたなんていう、そんなのは冗談じゃねえ、どんどんみたいな、うん、
でも
子供時代とか、まあ、九州でしたよね、出身。
九州です、
うん、
ちょうど今ね、はい、まあ、これを収録してる時が、
うん、
ちょうど博多山笠の時期で、
う
ん、向こうは今山笠真っ盛りなんですけれども、
はい、はいはいはいはい、
だからやっぱり、うん、そこやっぱ山笠やってた、
うん、
博多のもう中でもこう中心になったの、
はいはい、
博多区っていうか、
うん、
そこで生まれたんで、やっぱり山笠とかを1年に1回、
うん、
すごい楽しみにしてたし、
うんうん、はい、
でも普通でしたよ、っていうか、うん、うん、まあ、ね、大野さんたちと多分同じぐらいのね、世代的には同じぐらいだから、別に今ほどね、なんかいろんなもんなかったから、外に遊び行くしかなかったし、
もちろんもちろん。
うん、外遊び行って、
はい、
うん、だからなんだろう、なんで芝居やりたくなったのかな、うん、でも、うん、幼稚園の時に、
はいはい、
一番最初お遊戯会で、うん、桃太郎やったんですよ、桃太郎。
おお、もちろん猿、猿。
違うよ、桃太郎やったんだよ、俺。
桃太郎
やったのよ。
桃太郎だったら猿だろ、大体。
今はね、今はその、
日本一の猿声優だから、ね。
今はね、
そうそう、
でもその頃は桃太郎だったの。
桃太郎だったんだ。
だったの。でも、はい、桃太郎だったんだけど、
はい、
幼稚園なのに、
はい、
なんだろう、子供たち多いから、うん、やっぱりこう、なんだろう、一つの役にこう二人ぐらいついて、途中で変わるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、桃太郎の場合、
うん、
だから、途中が旅立つまでで、
はいはい、
そこから先の二つに分かれて、
うん、
俺生まれてから旅立つまでだったの。
美味しくもなんともない
の。あららら。しかも昔から子役だったんだ。
そうね、うまい。
ね。
う
ん、幼稚園時代
から。幼稚園時代から子役だったんだ。
すごいな。
本当に。そう、それでなんかこう、一番美味しいところは、
はい、
やっぱ仲良かったんだけど、病院の、お家の子供がやって、すごい鉢金巻いたり、こう日本一とか刺して、すげえいいなと思って、俺、おばきゅうの浴衣だけだったんだ。
子供
一緒。
あら。
本当に、おじいさんおばあさん行ってきますって言って、なんでこれに着替えてんだよって、
はいはいはいはい、
ちょっと子供心にね、思いましたけど、
やっぱ九州って言うと、やっぱそういうね、金が物を言うという。
言わない言わない。
言い方最
近。ちょっと待って、大野さん、九州にどんなイメージ持って
あれ、大分か。
この間までちょっと。やばいやばいやばい。
ね、
ちょっと時事ネタだね。
そうそう、時事ネタだね。まだこの時期なら大丈夫だろう。
あると思いますけど。
ね、
なんかまあ、それがお遊戯とか、そのお芝居を始めて、でも、まあ多分その頃から好きだったんでしょうね。だから小学校の時も学芸会っていうとこう、うん、お芝居する方と、
はい、
演奏とかに分かれるじゃないですか。大概やっぱり、ね、芝居の方をやっていたし、
花形だったんでしょ、やっぱね。
いや、そうね、言うほどじゃないですけど、でも、やっぱ福岡って特に劇団とかあるわけ、はい、まああるけど、
はいはいはい、
やっぱこっちほどはたくさんないんですよ。
だから音楽は有名じゃないですか。
音楽は
ね、ミュージシャンはいっぱいね、輩出してるでしょ。武田鉄矢さんも、筆頭にというかね、
役者さんもね、たくさん出てるんだけど、特にその芝居が盛んだっていうわけじゃないんですよね。
そっかそっか。
だから、うん、それからはまあずっとまあ部活やったりとか、はい、まあ普通に。ね、部活やったり、まあ、友達と遊ぶのが楽しかったり、まあ、バンドやったり、ちょっと、なんか、いろいろ悪いこととかもしたりとかね。
悪い
ことね。一つこう、ちゃんとこう、青春時代してたわけですよ。
はいはい。
おいで、
やんちゃ、やんちゃ。
結構やんちゃった。
やんちゃしてたんだ。
結構やんちゃった。
よかった、そんなことしてやらなくちゃ。
あ、でもひどくはなかったよ。
本当に。
なんか、いたずらっ子って感じですよね。
それ、今も変わんないじゃん。
それで、進路相談、はい、高校の進路相談の時に、うん、なんかまあ、なりたいなとかって思ってたのに、うん、実はですね、僕、小学校の先生とかなりたかったんですよ。
いいな
小学校の先生になりたかったりとか、うんうんうん、船乗りになりたかったりとか、うんうん、で、なんか動物園の、なんか、飼育係もいいなとか、
う
ん。
動物園の動物じゃなくてね。
じゃなくてね。あと、なんていうか僕、映画の助監督になりたかったの。
監督じゃなくて
監督じゃなくて。助監督になりたかったの。カチンコ鑑定。
あわかるわかるわかる。
なんか、見たくて。
あそこかっこいいよね、あそこだけは。
あと、聞くとね、大変な仕事だったよ。ものすごい大変だって聞いた
けど。ゴミ扱いよ。
ね、でも、なんかやりたくない
。でもわかる。
根が M だから。
M だからね。わかるわかるって。わかっちゃ困るけど。
一番最後に、はい、ナダブ役者っていうか芝居もやりたいなってのがあったんだけど、なぜか急にそれが急浮上したんですね。で、急になんか東京に行きたいっていう。話して。
そうなんだ。
だから高校の進路を決めなきゃいけないときに、うん、芝居やろうかなって、で、東京に行こうかなっていう。だからまあ、なんか今考えてみると、うん、別に芝居、手段は芝居じゃなくてもよかったのかもしれないんですよ。
うん、一度はやっぱ東京行ってみたいなとか、ね。
東京に行ってみたいっていう。
あるよね。
別に福岡が嫌いなわけじゃないし、うん、もちろんもちろん。今も大好きだし、うん。でもなんか東京に行ってみたいっていうのがあったんでしょうね。
うん、例えばよくこういう声優さんやるってる方だと、はいはい、やっぱり子供の時このアニメを見てたとかこういうのを見てて、はいはい、私もそういうのになんか魂を吹き込んでみたかったとかさ、うん、そういう人が多いじゃないですか、うんはい、だけどどっちかというとカッペちゃんやっぱ芝居の方が先かね、もう声優さんっていうよりは ね、 ね、う
ん、なんか、
う
ん、とにかくなんかこう役者になりたいとか、うん、役者になろうと思って出てきて、はいはい、ただ出てきたはいいけど手段がなくて、はいはい、で何がうん、じゃあ何すりゃ役者になれるんだみたいな。うん、があった時にちょうど新聞配達をずっとやってて、はいはいはい、その広告の中に、はい、まあ、その後ずっと面倒見てもらう肝月さんが、
講師を先代のおすねおさんが、
肝月さんと野沢雅子さんが、講師をやってる養成所みたいなところ
に。あったあった。ここがあって。随分長いこと出てたあれ新聞とかね。
で、そこに、だから行ったんですよ。
はいはいはい、
で、肝月さんと知り合って、うん本当僕野沢雅子さん目当てで行ったんですけどね。
わかるわかるわかるってことなんだけど。
で行ったんだけど、はいはい、そこで肝月さんとなぜか知り合って肝月さんの劇団に入ることになって。
ああ、そうなんだ、
うん。で、そこからもずっと舞台でしたね。はいはい
だからじゃあ別にそんなにアニメとかこだわってたわけじゃないです。逆にね。
うん、
でも、年代的には、やっぱ子供の時これは好きで見てたとか、そういうのはあるでしょ？
もうたくさんありますよね、やっぱり。うん。うん、今のね、人たちほど熱心にこう、うん、一つのこう、作品を深く掘り下げて見ることはなかったけども、やっぱ僕らのほら、テレビ漫画、テレビ漫画で。
まだまだね、テレビ漫画の時代
です。あんまアニメっていう言葉使いませんでした
ね。随分後からですもんね。
うん。うん、だから、いろいろ見てましたよ。あと、うん、結構ね、ド根性ガエルとかみたいなの好きだったんですよ。
はいはいはいはい、
ああいうなんか下町人情
もの
みたいな。
もうね、もうその世界にね、カッペがいる。
すごいなんかその、
普通にいるの好きで。そうでやんすねとか言ってそうだね。
そうそう
そう。そうだよね。
で、不思議だったのが、うん、その特にそんなに誰のファンだっていうのはなかったんだけど、はいはいまあ、好きな漫画を上げてみると、うんはい、全部野沢雅子さんが声やってたんですね。
あらあら。うん、なるほど。
まあ、ど根性ガエルとか、ガンバの冒険とかも。
あ、ガンバもよかったな。
あと、ドロロンエンマくんとか、
超好きだったけど。あ、エンマくん。うわー、
で
そうだ。
全部マコさんで、あと、スリーナインとかもそうだしね。
あららららら。そうだ。
だから、ちょうどその養成所の時も、うん、あ、野沢雅子さんだって、うん、僕あんまり野沢雅子さんの顔とかもよく知らなかったんだけど、
はいはいはい、
その昔、サイン色紙、うん、生まれて初めて、ファンレター書いたの野沢雅子さんなんですよ。
あら、
ファンレ
ター。色紙一緒に送ったら、うん、野沢さんが、多分スリーナインの頃です
かね。はいはいはい。
で、色紙を送り返してくださって、サイン、未だに持ってますけど、
ちゃんと。うわ宝物ですね。
宝物ですよ、もう。宝物の割にちょっとくしゃくしゃになって
る。子供だからね。子供だからさ、そのまま画鋲で貼っちゃったりするんで、壁にね。
ちゃんと袋とか入れてたからもう焼けちゃって。
焼けちゃって。俺らもそう、子供の時もらったし、ドリフの加藤ちゃんの色紙とかさ、もうなんか黒くなっちゃってるけど。
マクさんと、その後にイベントで、はい、なんかこう、宝物みたいなのを、見せ合うっていうのがあって、だから俺持ってったんですよ。
はいはいはい。
その時にすごい気の毒だったもん。だから、実は僕だったらマクさん喜んでくれてたけど、こんなぐちゃぐちゃの色紙。
せっかく私送ったのにみたいな。でもそれが何十年経ってね、そうやってそういう風にね、うん、そういう関係になれるっていうか、
そ
して
ね。不思議ですよね、今ね。こういう仕事をやってて、やっぱ時々、はい、やっぱ未だにふっと不思議になるのが、スタジオに自分がいてね、うん、いろんな、はいはい、まあ仕事でやるのがこう日常にはなってるけれども、はい、時々ふっと思うときに、なんで俺ここにいるんだろうみたいな。
はいはいはい、はい。
うん で、やっぱ野沢さんとお仕事することもあるし、うん、ものすごいベテランの方とか、長井一郎さんとか、お仕事することあるじゃないですか。
はいはい、
ちっちゃい時から聞いてる声の人で、うん、好きな人でやっぱり、池田雅子さんとか、龍馬子さんと、スリーナインのゲームとかやった時、震えましたもん。
うわ、
これなんで
鉄郎とメーテルに挟まれて。
挟まれて、俺何の仕事してんのみたいな。
でも事務所は車掌さんとこみたいな。
そうそう
ね、どこで乗り違えちゃったんだろうみたいな。
でも、うん、本当になんかそういうの不思議だなと思いますけどね。
ね、うん、でもそれはでもやっぱりカペちゃんがね、やっぱ頑張ったからなんだよね。
いやいやいや
いや。やっぱいや、でもすごくふっとね、本人ってさ、自分のやってきたことってそんな振り返らないから、うん、いつの間にかここにいたみたいなところってあると思うんだけど、
そうですね、
これは第三者から見るとさ、うん、やっぱりすでにもうカペさんもそこに並んでる人だからさ、だからそこ、
いやいやいや、
だから例えばそこに並びたいんだけどどうしたらいいんだろうってことをみんな悩んでると思うんだよね。
そうです。私とかは、うん、そのスパロボの現場にいて、はいはい、スパロボで。とかいろんな方が並んでいるところに自分が並んでて、うん、私が見てたはずなのに、うん、ふーっていう震えましたよ、
う
ん、本当に。
そうだよね、スパロボもそういう意味ではね、
すごいですよ。
もうなんかちょうど同じ世代ぐらいの人たちがたくさんいるから、
はいはいはい、だからみんなテレビで見てたのに、うん、なんか隣にって思っちゃいますね、
う
ん、
うわ、
私にとってはだから山口さんがそういう対象というかなんですよ、うんうん、
あら、あ、そうなんかちょっとしっかりしなきゃ、
しっかりしなきゃ少し困ったな、
ね、困ったな。
でもそうやってじゃ あ東京に出てきました、
はいはい、
うん、で新聞配達したの、
新聞配達しました、うん、新聞小学生、
あ、
まあ、小学生つまんの小学生
って何
です
かね、
わかるよ、
よかったよかった、
まあビジュアルからいくとね、俺一回さ、ポリちゃんのさ、ポリ、赤堀悟さんのね、
はい、
ラジオ番組のさ、なんかイベントでさ、なんかみんながコスプレするって言うんで、でなんかね、コオロギさとみちゃんがさ、セーラー服を着て、うん、ルーズソックスを履くのよっていう話を、うん、自分と一緒にラジオやった時にそんな話が出たんで、
はいはい、
それはぜひ見に行きたいっつって、うん、でちょうど同じような日だからイベントで重なっててさ、
はい、
僕らはね、新宿でね、卒業 M っていうね、緑川光くんの、
坂口大ちゃんとかも、
そうそうそう、とみんなと一緒に、うん、なんか新宿でイベントをやって、それの司会やってて、イベント終わりで速攻でね、タクシーで渋谷公会堂、うん、今の CC レモンホールか、
CC レモンホール
ね、行って、光、うん、録のさ、裏楽屋ダーッと行ってさ、
はいはい、
うん、ほんで、里美ちゃんの女子高生とツーショット撮ってさ、
もうキャラだけど、それだけのために、
うん、
なんだこのおじさん、みたいな。
ね、基本です。ね、
基本です。
基本です。そしたらその時ね、なんかね、幼稚園児の格好してるやつがいるのよ。
うん、
山口カッペっつんだけど。
え、何のイベントそれ、ポリちゃんの、
うん、ポリケロ、ポリケロ。
ポリケロのイベントか、
ポリケロで。
そこに自分が登場すると思ってなかったよ、今。
そうそうそう。ケンユンさんがなんか幼稚園、なんか先生みたいな格好なんだけど、あとはみんなセーラー服、女の子はみんなセーラー服にルーズソックスだったんですよ。じゃ、なぜかそこにね、一人だけ幼稚園児のね、黄色い帽子かぶってさ、青いふわっぱり、ふわっぱりつ
ぶ、ね、
うん。
そう、あれね、うん、自前なの。
自前、
自前なのっていうか、あれ確かね、劇団から
も。あ、びっくりした。
俺そういう趣味ない。そんな趣味ないよ。
今、貝原玲奈ショッカーの二人とも弾いてます。
今、ちょっと軽く弾かれてる。なんで
見ようって
今、劇団だから、劇団だから、
いろんなの。それ同時に今弾いたよね、
はい、下がりました。
そういうプレイ。
違う。
ああ、
そういうプレイじゃない。
プレイじゃない。ね。演じ。
演じプレイ。
演じプレイ、ね。
嫌いじゃないけど、
ね、嫌いじゃないよね。そう、だから似合ってたもの。
いや、まだピチピチだったしね、あの頃ね。今違う意味でピチピチだけどね。
パチパチなんだよ。
そうね。
だけども、そうやって、はい、じゃあ東京に出てきて、そうやって、まあ、じゃあ、そういう意味では苦学生というかさ、まあ、一生懸命働きながら、なんか自分の道を探してたというか。
うん、まあ、そう言ったらかっこいい、そう言ったらかっこいいね。
ね、いや、そういうことじゃん、きっと。
なんかね、
うん、そうなんじゃねえの、
あ、そうなんだ。あ、そうですね、そういうことにしましょう。
そういうことにしましょう、今日を機にね。で、劇団に行って、まあ、ちょっと稽古をつけてもらって。
はい、
で、芝居を。で、またあそこのね、まあ、21世紀ホックスというね、はい、もう老舗の劇団ですけれども、た素敵なところじゃないですか、なんか人もいっぱいいて、
そうですね、
お芝居もすごいきちんとしててね、うん、で、キモさんが演出をされて、北村壮さんの脚本でね、
うん、だから、うん、なんか、もうほとんど生活の全部が劇団でしたからね、あの時ね。なんかもう本当家族みたいに、うん、なんか劇団にいる時間がもうほとんどでしたからね。うち、まあもちろんアパートを、
うん、
借りてたけれども、うん、本当になんか寝に帰るだけで、
はいはい、
まあイベントちゃんバイト行って、はい、まあその頃はもう新聞辞めてね、バイトになってたんですけど、ね、バイト行って、うん、まあ劇団行って、
うん、
で劇団行ってまたちょっとバイトの前に帰るみたいな、
そうですね。おー、バイトは当時どんなことやってました、
うん、バイトはたくさんやりましたよ。
お
ー、だから新聞から始まって、まあ、うん、
あ、俺一個知ってる、寿司屋。
あ、寿司屋やって
た、ね、お寿司屋さんね、はい、でね、お寿司屋さんで 赤坂だっけか、
いやいや、新宿
か。あ、荻窪の新宿だ。はい、あ、荻窪の
寿司屋は。
寿司屋だ、うん。そう、それでね、俺のね、後に僕の番組のプロデューサーになる人が、はい、当時なんかやっぱ、なんかね、アニメだかゲームだかのね、はいはい、なんかプロデューサーとかキャスティングをやってて、うん、それでね、山口勝平くんが決まったって、っていう話をしてて、うん、で寿司屋に行ったんだよ、彼荻窪だから、そうだ、はい、寿司屋に行ったらね、今決めてきたやつがそこにいたって
、あ、それなんだかなんか聞いたことある、うん、そう、でもやっぱり、うん、バイトずいぶんしてましたもん、デビューしてからも、
はいはいはいはい、
だから、まあ、寿司屋もやってたし、うん、まあ、あと、うん、コックさんっていうか、はい、厨房も入ってたことあるし、
はいはいはい、
まあ、って言っても、ね、調理師免許持ってるわけじゃないから、うん、
サラダ洗いしたりとか。
サラダ剥いたりとか、
ね。ああ、それ、サラ洗いじゃなくて、サラダ洗いぐらいはね。
やったりとか、うん、あとは、あ、だから、着ぐるみもやってましたしね。
はい。うん、さあ、ここで引っかかりました。
それすごい長いですもんね、着ぐるみが僕。ね、東京出てきて、はい、その劇団のやっぱり先輩が、うん、紹介してくれて、
はいはいはい、
だからその着ぐるみの仕事って大体土曜日、
う
ん、土日とか、
あ、そうですね、
よっぽど夏休みとかゴールデンウィークじゃないとか、うん、ガツッと長く入らないから、
はいはい、
1週間に、日曜日はその着ぐるみをやりつつ、うん、他の曜日は別のバイトみたいなのが多かったですね。
ね、うん、そう、それでちょうど出会った頃に、はい、なんかそういう話を聞いて、え、着ぐるみやってたの？どこの事務所なんていろいろ聞いて、あ、そこ俺も知ってるよ、みたいな。
そうそうそう、そう。
何やってたんですね。で、うん、そこで、それまで僕ね、カッペイさんって呼んでたんだけど、はい、着ぐるみやってたの？そうそう、なんだよ。じゃあ、カッペイちゃんね。
そうなんだ
よ。急に先輩風出しちゃって。もうそのうち、おい、カッペイだって。でも、ドラゴンボールとかね。
ドラゴンボール入ってましたね。
結構やってたよ。悟空は長かったね。
悟空長かったですね。
悟空長かったね。
そうで、悟空が大きくなったら身長足んなくなって入れてもらえなくなったんですよ。でもちょうどその頃かな。
はいはいはい、
もう、やっぱり、ある時に、はい、ある程度声の仕事とかもやってた時に、うん、まだ全然そっちだけでは食べられなかったんだけど、うんね、もちろんそれと別に並行してバイトもやってたんですけども、はいはいはい、ある時に、やっぱり、もう、やめようって思ったんですよ。
うん、
でも自分はこっちで、芝居で生きていこうと、はいはいはい、これで、なんとか食える身を立てていけるようにしたいから、うん、大変かもしれないけど、他の部分を一切、バイトとかをやめたんですよ。
は
い、
おそれはでも、
後悔しましたね。
そうだったんですか。それでなんかこう一転したとかじゃなくて、
ね、そっからもう変わりましたねとかね、来るかと思いきや、
ね、
やってくれなかった
よ。世の中そんな甘くない。
甘がないね。
でもやっぱなんかそういうなんかどっかでこう、うん、気持ちの中で、ね、心配は必要だったんでしょうね。
あ、ごめん、うん、ちょっと前後しちゃうんだけど、はい、デビュー作って何になるのアニメ
で。デビュー作は、はい、僕はだから名前がある役は、うん、ランマ二分の一の早乙女ランマ君なんですけども、
いきなりだねじゃあね。
その前に三回くらい、うんうん、ガヤでどんどんドメルトロンっていうのが当時あったんですよ、
うんうんうん、
おじいちゃんをね、うん、キモさんがやってて、
はいはいはい、その
おじいちゃんと犬の話なんですけど、ね、犬を立田直樹さんがやってて、
はい、父ちゃんが、立田の父ちゃんが、はいはい、
でやってる、うん、まあなんかそう聞くといい話っぽく聞こえるけど、うん、ただの逆アニメなんですけどね、うん、ただのってことはないけど、
うん、
でそれにガヤみたいなので行って、うん、船員 A とか、うん、なんか村人 B とか、はいはい、みたいなのをやったのが仕事は最初ですね、
うん、あでもすぐじゃあでもランマが来た、
そうですね、すぐ来たという か、
その後に魔女の宅急便のオーディションに受かって、
はいはい、
で魔女の宅急便のオーディションに受かってから、うん、実際撮りまでに半年ぐらいあったんですよ、うん、あれ、
なるほどね、
間が。
あ、じゃあ前後してるわけだね。
全く経験がなかったから、うん、じゃあそこの間でじゃあ何かこう経験をしなきゃできればいいねっていうことで、うん、当時、まあ、お世話になった柴さんって、
はいはいはい、
さん、
柴茂春さん、
はい、もう未だにやっぱりもう、はい、なんか恩師なんですけれども、うん、がオーディションをいくつか回してくださって、それの中にランマがあって、ランマとジャングル大帝と、
はいはいはいはい、
あってその時に、そうですね、ランマジャングル大帝って決まったんですね、その時。
うわ、うん、ラッキーボーイじゃないですか。
ラッキーでしたね。いや、ほんとラッキーですよ。
ね、うん、いや、だ僕もっといっぱいいろんなのに出てるのかなと思って、そんなにほら、その頃さ、はい、僕らやっぱ仕事をもうしちゃってるから、アニメとかはさ、だこういうのに出てるとか、こういう作品があるっていうのは知ってるんだけど、はい、そこでどういう風にやってるかとかってほとんど知らないですよね。ね。ね。う
ん、
で、カッペイちゃんの、まあ、後見人というか、はい、ね、親代わりというか、大沼さんというね、プロデューサーがいるんですけども、はい、で、この方は僕の、やっぱり篠森章太郎先生つながりだから、僕は本当子供の頃から世話になってる方なんだけども、で、それを通じてね、
ね、
あ、これ、山口カッペイ、みたいな感じで最初紹介されて、で、一応、あ、カッペイさんですか、 間のある方だから、カッペさんですかって言いながら、あ、着ぐるみやってたの？
最初、大沼さんでしたっけ？
あの、ちゃんと紹介してもらったのは。
あ、そ
う。あの、何度かね、ほら、ユニセフのなんか CD とかでさ、
はいはいはい、
ね、
だったり
エブリバディーズクリスマスとか、そういうので、はいはい、何回かみんな弱ってるとこで、あ、あそこにカッペさんがいるなぐらいな感じはあったけども、ちゃんと紹介してもらったのはね、大沼さんで。
なんかこう、うん、なんかこう、同じように仕事してても、こう、なんかこう、グループっていうと変だけど、うん、若手でこう違うところ、
接点がなかなかないとね、
うん、っていうのはあったんです
けど、はいはい、いつもだからたくさんいる中でこう遠くにいる、うん、あれが山口勝平さんだなぐらいな感じだったの。
昔結構そういうのがたくさんありましたもんね、うん、なんか企画ものでね、うんうん、
はいはい、うん、ね、それこそまた阪神大震災のね、またチャリティーイベントとかそういうのがあったりとかね、
はいはい、しましたね、
うん、だからそういうのでね、で紹介されて、でいろいろ話をしてたら、あ、なんだ悟空とかやってんだみたいな話で、うん、どこ事務所、あ、そこ知ってる知ってるログな事務所じゃねえよなとかいろんなことを言いながらねなんかね、
うん、かあれですね、うん、そっか、大沼さんと知り合ったのが、うん、アルスラン戦記やってる頃だから、
はいはい、
そうだ、デビューして多分まだ4年とか5年ぐらいです
よね。ああ、じゃあ、だからやっぱり結構早い頃ですよね、うん、じゃあ、うん、そして、ね、でそっからやっぱり結構密にいろいろなんか、
そっからは密でしたね、暑、うん、苦しいぐらい密でしたね、
密だったね、
ね、大沼さんとは肉体関係持ってんじゃないかって疑われることは多々ありましたね、
あるでしょっていうか、まあ2回ぐらいはね、
ないってないって1回だっつ
んだ、あ、そっか、ごめん、あれ、あれ片道だけとか、いや、だからさね、でも本当それである時ね、カッペイちゃんから電話をもらって、
はい、
小野さんちょっと相談があるんだけど、今度劇団で、はい、なんかチャンバラをやると、うん、でなんか劇中劇みたいな感じでね、うん、でなんかちょっと女の子たちがね、こう、うん、チャンバラを
やる、なんかこう歌劇団みたいなね、
そうそうね、少女歌劇団みたいなやつね、
なんか本格的なやつじゃなくていいからみたいな、うん、ちょっと、うん、でなんかそういう振りっぽい感じのつけて、
つけるつける人誰かいないかなって、本格的にちゃんとチャンバラをきっちりやるならうちの師匠とかをね、歴代の先輩のね、レッドをやってる師匠とかさ紹介しようかな、じゃあ一回ちょっと見に行ってみるかとか思ってパッと見て、でこんな感じなんだよってカッペからいろいろ聞いて、あ、このぐらいだったらじゃあ俺つけようかみたいな、え、大野さんできるの、バカ野郎ふざけんねえ、誰だと思ってやんでつってさね、それから随分通わせてもらって、
劇団の方もですね、
行かせてもらって、う
ん、
ね、親方さんとかとね、お世話になって、うん、中島さんとかね、
はい、そうですね、うん、
だからそれでキモさんなんかもすごくね可愛がってくださってね、はい、だからおしょっか、なんか今度お前がなんかやるときは俺行くよなんてねでね、去年ちょうどね、
はい、
西原久美子ちゃんと、
はい、
ね、キモさんがなんかお芝居やるっていうんでね、
はいはい、
うん、で僕のね FM の方にね来てもらってね、うん、うん、したらもうディレクターがもうスネ夫に球を触れたとか言ってね、すげえもう舞い上がっててね。面白かったけど、でもやっぱその時カッペちゃんに呼んでもらったのがきっかけで、ね、やっぱキモさんとかそういうね、うん、皆さんとも仲良くさせてもらったりとかしてね、あ、楽しかったね、
楽しかったね、でもそう考えたらやっぱり、うん、やっぱ20年って長いよね、うん、いろんなことあったんだ ね、
そうそうそう、あった
よ、僕がデビューして、うん、来年で多分20年ぐらいになるんですけど、
はいはいはいはい、
だからなんかあっという間な気はするけど、あ、まあそういうふうになんかちょっと話してると本当にいろんなことあったんだね、うん、
なるよなるよ、
感じだね、
エナケンシリーズ、
エナケンシリーズ、
もうカッペちゃんのハモはね、ハマり役な
劇団でやってた芝居で、うん、
たね、
5年かけて、うん、連続ものだって
すごい
1年1回やって、ね、5話の連続ものの話で、
でね、ちょうどあの時にね、僕がお手伝いさせてもらったやつが、はい、シアターアップルでやる、
シアターアップルで、そうです
ね、
シアターアップルでやるっていう、
大きい小屋でさ、
シアターアップルで
やる、うん、だそれも大体通常やっぱり小さい小屋でって、まあ、うん、それでも、ね、200人ぐらいとかのね、うん、小屋でさ、大体1週間ぐらいかけるじゃないですか、うん、で例えば、2000人ぐらいトータルで行くぐらいのところは、うん、1回700人入るわけですよ、
ね、
それで5回公演で7535でしょ、3500、うん、それがね、もう即売り切れてさ、
はい、
うん、で毎回700人で3500人を超えたわけです、お客さんが、であの時ね、忘れもしないね、初日、
はいはい、
肝付さんと、でだ当然スネ夫がいるからジャイアンが来るわけですよ、片壁和也さんがね、
これでね、あのね、あの私生活でも仲いい、
私生活でもね、ほんとスネ夫とジャイアンのままだから、
はい、
それでね、初日にね、で僕らもいたら、でみんなでね、初日打ち上げってやってさ、で飲みに行ってね、
はいはい
はい、そしたらね、夜中にね、こう肝さんがしみじみとね、
はい、
いや俺は嬉しいよ、こんなね、自分の劇団でね、3000人も超える人がね、見に来てくれたって言ってね、で、たそで横で、いや、大野ちゃん、俺もそう思うんだ。あのね、キモちゃんがね、3人で始めたんだよ。つってね。
カメさんに似てるでしょ。
そうそうそう。 愛があるからね。そうで、劇団最初3人でスタートしたんだって、二十一世紀オークス。で、その時から、やっぱり40何年のお付き合いだから、その時から見てて、その肝ちゃんが頑張ってよ、そんでここまで来て、3000人突破してね。それで、こうやって今喜んでるのを見てる自分も嬉しいっつってね、その二人のな、その、こう酒飲みながら言ってる姿がまた良くて、で、その後ろ姿をね、カッペと俺がね、見てたのよ。で、二人で、いいな、こういうのな、つって。で、つい俺手を繋ぎたくなって、あ、違う違う違う違う違う。俺たちもこんな風になりたい。違う違う違う違う。
こう流れに身を任せると。
身を任せると。ね、朝までな。本当に次の日大変だったみたいなさ。でもね、
すっごく。
朝
まででしたもんね。
でもね、すっごくいい瞬間を、あの、やっぱカッペちゃんのおかげでね、見させてもらって。わ、こんなに素敵なんだな。40何年ね、こう、付き合いがあってて、いまだに、で、またピュアなままでね。
この間も一緒にお芝居やってた。
まあやっぱホックスのでね、なんか二人のおじいちゃんのお芝居かなんかで、なんとでもね。
あれもずるずる卑怯でしたよね。
ずるずる
よ。一番最後ね、あの、ドラえもんの歌かなんか歌ってね。
そうそう。
美味しいとこ持っていきやがってね。
反則だよね。
本当にね。
ああ、散々自分らに一緒に芝居らしといて。最後そこかいみたいな。
美味しいとこお前らかみたいな。
お前らって言ってます。キモさん、キモさん。ここ、後で送っときます。ここだけ切って送っときます。ということで、今日はカッペちゃんを迎えて、賑やかにお届けしてます。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、第10回目の記念すべきゲストはなんとこの俺山口カッペだい。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。第10回目を数えております、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日はスペシャルゲストということでございましてね、はい、山口カッペイさんに、
はい、お前さんじゃ
なんか引っかかるな
ここあと全部 P 出ますからなんでカッペイのとこに P 出るのみたいなねいやもうね、3年ぶり、たまたまね、あの、こうやってお会いするのは3年ぶりぐらいですよ。なんだかんだで。
そうです
ね。ほんでやっぱ、カッペちゃんのはね、会社を起こされたりとかしても、すごい忙しかったから、なかなかほら、お仕事の接点もね、なかったんで。
そうですよね。最後が、なんかイベントでね、
なんかね、夏
休み。大野さんが司会やるっていうイベントに、あの、来てよって、
そうそうそう。
だから、僕の時だけ大野さんじゃなかったんです
よ。そうそうそう、司会は。お、カッペよ、来たんだ、頼むなってたら、そのまま違う人と言って、何のために俺の友達で呼んだのみたいなね感じだったけどね。でもこうやってね、だからみんなで会えるからこの番組はね嬉しいんですよ。だからもうあくまでもオイラのわがままで会いたい人を呼ぶっていうね。
いいですよねそれね。
ね、うん、こうやってここで本当久しぶりに会えたり、先月も三木真一郎くんなんかもすごい久しぶりだったり、来てくれてね。だそんな感じでこうね、ここでこうみんなでまたなんかやろうぜっていうね、悪だくみをする
っていう、ね。こういうところからね、生まれたりすること多いですからね。
ねえね。だけど、本当に一緒にお芝居をね、やらせてもらったことはね、はい、本当に僕も嬉しかったですしね、あのお芝居をできたのはやっぱもう勲章です、自分の中で。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そんなカッペちゃんにですね、今日は、メールがいっぱい来ておりますので、はい、質問等も中にはあると思いますので、ご紹介していきましょう。来てるよ。う
ん。まず、ラジオネーム、レフリーペーターさんから、マスターレーナちゃん、そして、ある時は高校生探偵、ある時は水をかぶると女になる格闘家、そして、ある時は犬の汎用の、そして、日本一、園児の格好が似合う男の山口カッペさん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
そういう話、時々してるな。
かなりね。
はい。さて、ゲストのお名前を見た瞬間、あれ、カッペさんってボイスラッカーに出てたっけって思いましたが、出てました、出てました。ヒーローショーを見に来た山口さんと大沼さん一家役で、今考えると声優が本当の家族と一緒にテレビにエキストラ的に出るってあまりないですよね。しかしあの回は大野監督でしたから何でもありでしょう。それと同時にパパなカッペイさんを見れるという貴重な回でもありました。そんなわけで、山口さん一家が出演することになった理由などお話しいただけますでしょうかと。さらにシーボーズさんからも質問です。以前から気になっていたんですが、山口さんボイスラッカーの7話に観客として出演されてませんでしたか。初めは違うかなと思ったんですが、ゲストでいらっしゃるのでこの際胸のモヤモヤを取っておこうと思いまして、よかったら教えてくださいと。
出てますよ、出てますっていうか、あれはあの出演するきっかけって単純に遊びにおいでって言われたんですよね。
はい、
そうです。
あのどこの、あのボイスラッカー撮ってるから、だからちょうど大沼さんの家族とも、あのうちも家族ぐるみでお付き合いとかあったんで、 遊び行くがてら、うん、なんかボイスラッガーやってるっていうから、じゃあそこ行って、子供たちちっちゃかったから、じゃあ屋上で遊ばせようって連れてった
わけ。そう、ヒーローショーが見れるよってってね。うん、ダマクラかして、違う、いや、ダマクラかして、確かにヒーローショーだったんだけどさ。
はい。
そうそう。
ですよね。
そうです、うん。で、出てもらって、で、ちょうどね、やっぱ、そのヒーローショーのシーンを撮るから、知り合いの子持ちを探せって時にで、出てくれる人っていうんでさ、それで、さ、あ、そう、カッペンとこちびちゃんいるじゃんとか思ってね、それで、出てくれるなんつって。そしたら、小沼さんとね、みんなで出てくれてね。で、せっかくだからちょっと、あれ子供の、こう、なんかセリフ欲しいんだよな、なんて思って、それで、カッペちゃんちの当時ね、あの時
の頃が龍之介、
うん、
幼稚園？
いやまだそこまで行ってない。
まだ行ってないか。
まだ本当
幼稚園入る前だ。
3つぐらいじゃないかな。3つとか4つとか。本当普通に抱っこされてて、で要はヒーローショーの中でその劇中劇だから、はい、ボイスラッガーじゃなくてボイスマンっていうね、うんうん、本当はボイスマンっていうのがショーをやるんだけど悪者に乗っ取られてなんかぐちゃぐちゃになっちゃって、はい、最後ボイスラッガーが出てくるっていうね、
う
ん
う
ん、
そういう話だった
ね。でこうでもなかなかそのボイスマンやってる人たちがみんな襲われちゃって、はい、出てこないからどうしたってやった時に、うん、ちっちゃいお友達がパパボイスマン来ないのみたいなさボイスマンはとかいうのがあってこれをね誰に言わせるかって時いたとか思って。ほいで、おい、カッペちょっと、竜借りていいかつってさ。ほんで、お、竜ちゃんよ、パパ、ボイスマンはって言ってくれるつったらね、やっぱり役者の子だね。うまかったよ。
でもさ、うん、あいつ本番中にさ、うん、大事なとこでトイレ行ってなかったっけ。
いや、
ちゃんと戻ってきたんだっけ。直前にね、おしっこつって行って、大丈夫かなと思ってた
ら。じゃあ、それ多分ね、龍町でね、龍之介町ね、龍之介町でね、じゃあちょっと待ったのかもしれないけど。
申し訳ないとか
言って。いや、どこ行ったってトイレ行ってたのかな、うん。でもね、ちゃんとね、こう、カッペちゃんに抱かれてね、うん、で、こう、お人形をね、ちょっとダミーでちゃんとそのボイスマン人形、ね。
そうそうそう、ボイスマン人形とか
もね。さんが頑張って作ってくれたやつを持ってね、あれでねパパボイスマンはっていうね、
ああ、龍之介がもう今高校生ですからね。
高校生、
大きい、
あら、
高一ですよ。
あら、
僕より大きいし、
何抜かれたか、
もう抜かれた、その時も簡単に抜かれた、
その時が来たか、
もう簡単、
大きくなったんだ龍が、
ありましたよ。
ああ、だって、うん、それこそさっきねちょっと話したさ、阪神淡路大震災のね、はい、チャリティーイベントの時に日本橋の三越で声優さんいっぱい集まってね、はい、いろいろイベントやったってな、そう。そうだ、その時最前列に貝原玲奈はいたの。
座ってました。
高校生で。
はい、中学生
く
らい。
あ、中学、まだもっと
近いかもしれないですね。はい。
最前列にいて、神谷さんに、うん、ミニスカートで寒くねえかって突っ込まれたっていう、ね。そう。あの時に、やっぱカッペいたよね、例えばね。
いましたね。
ね、
はい。
それでその時にね、途中でね。
途中でなんか、でっかい靴履いてね、ピコピコ。
後ろにね、アンパンマンショーだかなんだかのぬいぐるみがあったわけ。
置いてあった
んで。でね、ちびすけがさ、はい、ちびすけまだやっぱ3つぐらいだから、なんかアンパンマンのなんかがあるっつってさ、なんか興味
入って。靴入って
さ。そうで、アンパンマンの靴入ってても、はい、あれ、本来大人が履く靴だから、でかいの、ガッポンガッポンしながらさ、
は
い、
出てきちゃったんだよね。
そのまま龍之介ステージ出てきたんだよ。知ったらもう観客がみんな、かわいいとか全部持ってかれたな。
ね、
俺たちあんたに頑張ってやったりした
のにだって。でもこの間神谷さんと、久しぶりに龍之介、会う機会があった時に、神谷さんもびっくりした。大きくなったねーとかね。
だから、親同士っていうか、大人同士はさ、一緒にね、年取っていくから、雰囲気の、うん、変わんねえな、いつもな、なんてな感じだけど、人んちの子を見るとね、俺たちもって思っちゃうんだろうね。あら、龍之介だから、高校生、よろしくお伝えください。覚えてねえだろうな、でもな。でも、もし何かあった時はビデオ見てください。だからね、
もうだって、龍之介だから、そういう意味で考えてみたらね、来年、工藤新一と同い年ですからね。あいつ。
じゃあまた注射打たれて小さくなっちゃうのかな。
なんないよ。そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
小学生からやり直して
、パパボイスマン終わってまた言えるみたいな。そのうち今度逆に、でも龍が大きくなったから、今度は龍に抱かれて、ね、カッペが
ボイスマン
終わって。
そういうのもいいかな。
撮ってみようかな。
ね。
うん、最近やっぱ草尾ちゃんとかさ、うん、みんなやっぱボイスラッガー関係の人が来るとさ、続編作んないのってさ、みんなからこう来るのよ。10年後とか言ってさ、ねえ。あ、そう、龍くんがな、感慨深いね、そういうのもね。ねうん、やっぱりこう、うん、でもそうして、それでもまたこうして会ってさ、なんかバカ話というかさ、うん、ヨタ話ができるのがね、
ね
ありがたいことですわ。 うん、お互い頑張っていかなきゃいけないね。でまとめかまとめか。いやいや、まだまだあります。
しみじみしちゃう。まだまだ聞きたいことがありますね。はい、マーク2さんからです。
はい、
マスター、レーナさん、そして山口カッペイさん、
う
ん、イ
ーイーイーイーうちの挨拶、これ
、ね。そうなんです。
悪の分断だから。
うん、山口カッペイさんといえば、うん、アニメ、キャット人間ティアンディ。はい、はい、から、ランマ2分の1、魔女の宅急便、名探偵コナンに犬夜叉、最近では、デスノートやコードギアスなど、本当にたくさんのキャラを演じてこられ、子供の頃から今に至るまで、僕ら世代には絶対に欠かすことのできない声優さんの一人です。
ないんだ
よ。と、アニメを見ていて、山口さんの声を聞いたことのない人なんていないのではないかと思います。うんうん、さて、そんな山口カッペイさんにお聞きしたいことがあります。
はい、
あの、アドリブ吹き替えで一世を風靡したトランスフォーマー、ビーストウォーズ。はいはい、でも、現場での裏話みたいな話があれば、ぜひお聞きしたいですと。
あー、もうあれ作品が裏話みたいな作品でしたからね。ほうほう。
あれは、
いや、でもあれは、まあ、楽しかったけど大変でしたよ。うん、やっぱりね、アドリブが売りになってたから、
はい、そうですよね。
なんかどこまでが台本かっていう
の
が、
やっぱ
り売りになってた部分あるんで、うん、やっぱり、もうあの時はね、やっぱ結構意外と楽しくは、スタジオ楽しくはやるけど、
はいはい、
まあ、一回テストの時に、うちでこうある程度こういろいろ見て考えてはいくんだけど、うん、で、向こうでやってみた時に、それがお互いが当たって噛まなかったりとかした時、だって、だから結構考えましたね。うん。他に考えるとこいっぱいあるだろうって、もうちょっとこっち考えた方がいいんじゃないってこともいっぱいあるんだけど、なんかあれに限ってはもうアドリブもすごい考えてましたね。
脚本家の立場はみたいな。
一応台本は台本で。
台本は台本で。あるんですよ。
テストと、うん、ラステス本番とあるじゃないですか、
はいはい、
その間にテストと同じことを本番でもするんですか、
う
ん、本番
やんないやんないだってもう一回やったらもうだってもうみんな違うことやってくるから、うん、もうだからみんなテストと、うん、テスト本番だったかなあれ、
はい、
テストと本番と、うん、だから大体2パターンずつ
ネタをアドリブを用意してくるんですか、
う
ん、
メンバーが
メンバーが千葉茂さんを
一人に、そこはヒット。
千葉茂さん、小安さん、
うん、
高木渡さん、藤原啓治さんなどなど、
あそんな人たちも出てたし、はいはい、うん、まあ中でも一癖も二癖もの人たち、
藤原啓治さんとか、
岩田翔さんとか、翔さんも、
うわ、
すごかったですね。
面白かったですよ、
うんうん、
でネタつまんないと却下されるんだけど、却下された時に台本に戻すのはご法度なんですよ。
ああ。
だからまた別のネタを考えなきゃいけないんです、これ。
すごい。
で、あとは、うん、とにかく、セリフ、向こうだと喋ってないとことかあるんですけど、原音だと、
うん。
そういうところをやっぱり、CG アニメの、はいはい、割と走りみたいなやつで、うん、ちょっとキャラクターがリアルだったんですよ。
はいはいはい。
ゴリラとか、
うん、ゴリラとか、
一般にゴリラでした。
うんうんうん、
ネズミの役だったんですけど、ほんとネズミで、
はい、
向こうの、役の性格もちょっとシニカルな部分はあったんだけど、これはちょっと子供が、なんか、来ないんじゃないかと、子供が面白くないんじゃないかってことで、岩波さんが録音監督
だった
んですけど、岩波さんがそういう意味でこう全部ガラッと変えたいって言って、
なるほどね、
とにかく子供が見て楽しいものにしたいってことで、いろんなこう、アドリブっていうかネタを入れていくっていう。で、その代わりこう、誰か喋ってないとかあったら、ここを誰か埋めてくださいみたいな。とにかく空いてるところは隙間をどんどん埋めてって、
ね、
面白いことを言ったりとか、なんか意味ないことでもいいから繋いでくれって。
すごいね、でも。
誰も出てないところなのに、誰かが必ず喋ってたりするんですよね。
だから、しりとりとかいろんなのが出てきたんですよ、
そうですよね。
そうってずっと繋いでいけるやつで、じゃあしりとりしようとか。
そんなメンバーでなんか、モンティーパイソンかなんかをこうね、
でも
カバーしてほしいね、そういう、またね。
なんかすごい、そういうのやりたいな
と思
います
、またね、新しくね、もちろんベテランのあの方たちのもやっぱりすげえさ、ね、もう、いずれもね、あれなんかすごいあれだけども、でもこんだけの人、今名前を聞いてもまたこのワクワクするメンバーってことは、
でも確かにね、そういう意味では、目指したとこはモンティーパイソンかもしれないですね。
うん、今聞いててさ、すごいこう、かなりモンティーな感じがして、
なんか原音とは全然違うこと言ってんですよ。
ああ、そうですね。
翻訳でも何でもないでしょうね。っていうか、まあトップにさ、千葉茂さんがいる時点でさ、結果を出しながら。
本当に。だから渡ると二人で、うん、
はいはい、
渡るとね。
はい、はい、
結構、渡るがチータの
役。2話で真っ赤だけど。
チータスっていうの
が。はいはいはい。
僕がラットルってやって
ます、はいはいはい。
で、結構コンビで行動することが多くて。で、一回二人でバーッと戦ってるときに、
うん、
千葉さんに見つかって、うん、千葉さんとこう、2対1で戦わなきゃいけないときがあって、はいはいはいはい、まあでもしょうがないから、うん、もう危ないけど、もう行くか、みたいな感じで、ダーッと行くシーンがあったんですけど、
はいはい、
で、それのときに、台本上は、うん、私の目の黒いうちはお前たちの勝利はないっていう、
うん、
デストロ、千葉さんのセリフだったんですけど、はいはい、千葉さんが本番で、
言うわけないな。
うん、で、テストの時も違うこと言ったんだけど、うん、本番で何言うかなと思ったら、うん、私の目の黒いうちはお前たちの食卓にエビフライはないって言ったんですよ。本番中に。で、その時、と思ったけど、僕と渡るもだからもう、同時にその時にポンと出たアドリブが、うんうん、エビフライは嫌いだよーって。
おー、
打ち合わせも何もなか
った。すごいプロリスです
ね。その時に、やっぱりもう結構作品やって、だいぶ出すんですけど、やるもんだなとか思って
プロだね。
面白かったですね。だから、なんか結構その、絶対なんか、あの、対処しなきゃいけないための技みたいなのを一人一個ずつ持ってたんですよ。だから、ラットルは、しりとりやったりとか、あるし、超、あの、渡るとかはさ、だから校長先生シリーズを、
そうですよね。
なんかあれだの、校長先生がね、とかって、
はぁ、結構変わっちゃうんですよ。
はいはいはいはいはい。
そう。だからそういうのを、なんか一人ずつ、ちゃんと持っておいて。
ミキさんごつんこうって言ってますね、ずっと。ありなんですけど。
ミキさんの役は、
ありちゃんだからね。
ミキさんの役は今度逆にごつんこしか言わないっていう、ふりがあったから、結構大変だったみたい。
おかしい。
面白かったですよ。
あ、
いや、今は作れないでしょうね、うん、こういうの、
ね、
うん。やらせてくれないだろうしな。
だからまだ、うん、まだいい時代にこう、いたんだね、いい時代にいい人たちが。
いましたよ、本当に。
いや、このメンバーででもまた、まあ、ね、モンティパイソンってわけじゃないけど、なんかそういうようなね、なんか向こうから適当に持ってきてさ、
やっぱ楽しいと思いますよ。
うん、
またやりたい。まあ、
うん、
でもビーストウォーズはね、
はい、
うん、楽しかったけど、うん、またやりたい。かって言われると、
うん、
やりたいんだろうけど、うん、大変だろうなっていう、なんかそういう、
ね、
うん、楽しいのと大変なのがもう本当に、
うん、
あの、共存してた作品でしたね。
うん、すごいよ、だから、うん、自分で考えてそれでやれるっていうのがね、うん、その昔、だからこういうギャグ系でさ、あの、今思い出したんだけど、千葉茂さんが音響監督をやったさ、
はい、
あの、永井豪先生のチビキャラワールド。
ワールドね。はい。
あの、二等身でさ、
はい、
あの、マジンガー Z とかさ、
うん、
ね、あの、ゲッターロボとか、永井豪ワールドとか、全部二等身になって、
う
ん、デビルマンとか。
そう、マジンガー Z
ね。ね、そんなマジンガー Z が、かぶと工事を。
おー、
うん。で、アドリブをさ、
はい、
カーンかましてね、却下食らったのね。
俺もだってね、レーダーとかだよ。レーダーとかピコンピコンって点滅するところで、
う
ん、千葉さんそこに、あーんって言わせんの、女の子に。
そうそうそう。
で、そんなのオッケーって言ってる人が、あの、マジンガー Z の技で、ロケットパーンって、あ、間違えたらロケットパーンって言ったら、それはなしにしましょう。
なしにしましょう。
なんでみたいな。
あそこ、やけに冷静で、カッペ君、それはやめとこう、とか言ってね。
誰でも考えそうなことだからかなみたいな。
おかしかったね。だからね。らあの、千葉さんの金銭に触れなかったんだろうね。あれね。
ちょっとね。
で、俺こっちで、あ、カッペやっちまったみたいな感じでさ。
ね、
でも、本当に、あの、さっき今の、あの、ミサイル発射とか、なんでそういう音が、
はい、
あの、爆発寸前に、奥さん、僕はもうダメですみたいなのを言ってドカーンってなるようなさ。そういうのがありな、
はい、
あの、アニメだったのね。
へ
ぇー。そうですね。
そうそう。
もうなんか、
ね、
今はないね、そういうの。
ね、あれ、面白い。鳥の姉ちゃん加勢するぜ、つってね。
あ、鳥の姉ちゃん加勢するぜ、
あったね。幼鳥司令のに向かってね。あの、いわゆるデビルマン出てくるね、あの羽、羽だから、バサッとこう、あれだから、羽の姉ちゃん加勢するぜって。
見たまんまやん、みたいな。
ね、あれ DVD になったんだよね。
あれなってますよ。
ね、この間ね、そう、この間ね。
DVD かビデオになってます、ね。
送ってもらった、送ってもらった、DVD 送ってもらったんで、見よう。で、ちゃんとロケットパンチって言ってとか、コントこうパンチで言うわ、NG 出てんだよな。
ロケットパンチ。それで、あの、その後に、あれが、
うん、
あの、飯田馬之助さんが確か、
はいはいはい、
監督やってて。
そうでした、そうでした。
で、その後に今度、飯田さんのオリジナル作品の、
うんう
ん、
はいはい、オイラ宇宙の炭鉱夫、
やらせてもらったんですけども、あの時の、かぶと工事の時も飯田さん、
うん、
ちっちゃい時はいいけど、大きいかぶと工事はきついねとか言われて、おいみたいな、どういうみたいな。
マニアだから。
ちっちゃい時はね、ちっちゃい時はバッチリなんだけどね、みたいな。オイラ宇宙の炭鉱夫、
ね、
一番最初オーディションを受けた時はノバっていうタイトルだったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ちょっとあのね、あの、いろいろ名前的に引っかかる部分があって変わったんだろうとは僕は思ってんですけど、ね。
商標とかね。
で、最初受けた時はノバだったんですよ。
あ、はいはいは
い。いかにも宇宙っぽいタイトルで、
ね、
あの、キャストを決めてから、
うん、
あの、ある程度のストーリーの構成はあるけれども、
うん、
細かい性格付けとかは、役者を決めてからやりたいっていう監督の意向でオーディションやって、
はいはいはい、
で僕が決まったんですよ。
うん、
たらタイトルがオイラ宇宙の炭鉱夫に変わったの。
はい、
なんかちょっと複雑でしたよ。
ああ、そういう経緯あったんだ。
うん。まあ、タイトルは変わるってことになってたんでしょうけども、おいら宇宙の炭鉱夫だよ、みたいな。
ね。
下町の匂いが。
そうそうそう。でね、歌がね、あれ、大塚明夫さんか、誰だっけ、あの辺の歌だったの、確か声優さんの。
ね、
おいら宇宙の炭鉱夫。
立木さん。
あ、立木さんだ。
立木文子さんじゃん。立木さん、立木さん。
あ、立木さんだ。
立木文子さん。
ね、文子さん。
はい、
あ、だ。
あのね、
あ、ナレーションが大塚さんなんだ。
あの、うん、大塚さんはそれで、ね、あの、父ちゃんやってた。
父ちゃんとね、うん、父ちゃんとなってね、予告編をね、かっこいいことをやろうってんで、みたいなことを
言
って。
そう。
その時俺宣伝担当してたからね、微妙に覚えてたわ。
俺、あれすごい好きだったんですよ、
あの、あれ面白かったよ。
でもね、
売れなかったな。
全然売れなかった。
売れなかったな。
途中でね、2巻で終わっちゃった。
でも、ね、出来はね、すごい良くてね。
すっごい面白かったですよ。
ね、おいら、うちのターン、こう、ふーって最後にね、あの、カッペイの声で、ね、おーとかね、声が入る。
ありましたね。
覚えてるぞ。
そうそう。あ、そうそう。うん、ね。あの当時はだから、うん、その、おいら宇宙のタンゴフとか、うん、ジャイアントロボとか、
あーやってた
結構クオリティ
ーを
やらせてもらってましたね。
そうだ、うん、いいのやってんじゃん
ねえ、いい作品いっぱいありましたね、
うん、そうだ、だから、若い子たちのね、心に残ってるんだよ。やっぱり、この時代の子たちにとっては欠かすこともできない声優さんという。
いや、今、かなりマニアックな作品2つですよ。一般的に見てる人って少ないんじゃないかな。
少なくとも単行本は、おいらうちの単行本しない。ぜひ皆さん見てみてください。
おいらうちの単行本
はね。面白いよ、でもこれ。
もう本当においらうちの単行本はね、うん、体当たりだったから、
うん、
で、宇宙でね、投げ出されるシーンがあって、
はいはいはい、
自力で、戻ってこなきゃいけないところがあって、うん、1分間ぐらい、うん、絵的にもこう、呼吸できないっていう、1分から1分半ぐらいかな。
あ、はいはいはい、
呼吸できてないっていう時間のシーンがあって、うんうんうん、明夫さんに、こういう時ってな、役者って止めんだよ、基本にとか言われて、っていうか、そうなんだと思って、必死こいて止めてて死にかけたことある。
命がけでやった。嘘ぴょーんって感じでね。
嘘ぴょーん会みたいな。
あ、そう、でもそうやって大きくなったね。
大きくなったね。
ありますか。
ですね、まだまだあるんですが、
はい、
スバルタイガさんから、はい、マスターレイナちゃん、カッペイさん、こんにちは。
こんにちは。
はい。はい、さて、カッペイさんといえば、僕にとってはワンピースのウソップが思い出の強いキャラクターです。
ああ、ありがとうございます。
特にゴーイングメリー号との別れのシーンが大好きで、何回見てもあのシーンは号泣してしまいます。
ははは。
別れのシーンではカッペイさんの思い出も相当あったと思いますが、そのあたりのアフレコの思い出などありましたら教えてくださいと。
うん、ああ、ワンピースはね、もう本当に。うん、もうすごく大事な作品ですよね。なんかそれこそさっきから言って、うん、昔こういう話があってこういうのがあってとかあったけど、うん、なんか唯一今自分がやってる作品の中でその昔からこう、はい、自分が好きだったとか、
うん、
みたいな、ちょっとワンピースって、はいはいはい、なんか今の漫画っぽくないじゃないですか。
ああ、
昔のなんかこう
なんか懐かしい感じしますよね。
うん、なんか王道みたいな部分があって、
昭和40年代みたいな感じのね、う
ん。だからなんかその辺でものすごいやっぱ惹かれるとこはありますよね。いいセリフ、やっぱ。いいセリフが多いですね。言葉数が少ないんだけど、やっぱ小田先生、まあ、小田ちょだちって呼んでますけど、本当に言葉うまいなと思いますね。なんかあまり、たくさん言葉で説明させないっていう、ドンって一言、なんか行こうとか、当たり前だとか、なんかそういう一言でもうバシーンと突き刺さってくるっていうのが多いから、やっぱりアニメでやるときも、やっぱいかになんかこう自分がその本読んだ時に感動したとことかをあんまりこうやってますってやらずにこう伝えることができるかなってところで結構宿泊しますね、ワンピは。
おお、すごい声優さんのコメントだね。
一応ね、
すごい声し。
本読む
じゃないけど、なんか聞いちゃったよ、聞いちゃったよ。
だから特に僕がやってたウソップって、はい、やっぱりメリーゴーにすごくやっぱ思い入れがあるっていうか、うん、あってっていうか、やっぱり自分の国のそのカヤにもらった船だからってんで、はい、ずっと自分が直してやってきたけど、うん、もうメリーゴーが限界で、うん、っていうのの時にちょっとルフィと一悶着あったりとかもっていう話があったんですけど、うん、それの時もやっぱりなんだろう、ちゃんと原作が軸がブレてないからものすごい芝居しやすいんですよ。ウソップにとってメリーゴーがどういうものかっていうことはやっぱり小田栄一郎先生が一番よく考えて作ってあるから、
はい、
誰よりも先にこの船がもうダメだっていうことは分かってたって、分かってる、
うん、
でもその上で意地を張ってもう海賊団やめるって言ってでもこの船を守るっていうか、この船でなきゃいけないっていうそのダダッコみたいになる。でやっぱりなんかその辺とかの気持ちとかも考えるともうたまんなくなりますね。で、最後の別れのシーンの時も、
はい、
一言も喋ってないんですよ、ウソップは。
うん、
もう、やっぱり、でも実際アフレコやる時に、うわぁ、セリフなくてよかったと思って、もうこれ喋れないみたいな、なんかそんな状況になるようなアフレコでしたね。面白いですよ。でも、とても、メンバーも、とてもいいし、
はい、
仲良しだし、まあ、いたずらも大好きで、うん、この間もわざわざ、三次役の平田さんの芝居を、東京で見ないで、
うん、
名古屋に見に行って驚かせようっていう。
ああ
え、皆さんで行ったんですか。
いいね、そういう遊び心はいいね。
東京でやるときは、ちょっとスケジュールがとかって、みんな、ごめんね、今回はって、あ、いや、いいよ、いいよ、とかで頑張ってね、なんて言ってて、この間、ふらっとこう、名古屋で何も言わないで見に行って。
やるね。
そういうのもすごい、そういういたずらとかもね、よくやりますしね。
うん、なんかこう、愛があっていいじゃないですか、そういうね。うん、なんかちょっとこう、まあ脅かしてるそのサプライズもね、うん、まあ、我々最近ライブなんかやるときも、例えばこの間水木一郎兄貴がね、
はいはい、
まあ還暦を迎えたと。
水木さんもう還暦？
あれでね。
嘘
バケモンでしょ？これちゃんと本人にも言ってますから、兄貴これ褒め言葉で、バケモンですって言ったらね、お、俺バケモンだぜって言ってたけど。うん。で、じゃあみんなでこうなんかね、うん、堀江光子さんとかみんなの中心になって、なんかやろうぜって時に、いかにもライブの時にね、こうやって正月の時に一回やってるから、もうないだろうって思わしといて、4月のスーパーロボットライブの時に、みんなでね、出し合ってね、ジャケットをね、プレゼントして、うん、これで笑っていいと思っても聞いてたみたいだけども、なんかそれをね、ボーンとね、した時に、兄貴がまさかここへもう一回来るとは思わないからね、なんだよ、おい、みたいなさ、でも、それがみんなやっぱりどんだけ水木さんのことやっぱ好きなのかなっていうね、だからこう、それで脅かしちゃおうっていうのはね、なんかそういうのって見てても微笑ましいしね、やるのもいいね。
なんだろうね、なんかこう、うん、あ、大人のいたずらだなっていう
気が。はいはいはい。ね。それは名古屋までね、名古屋まで高い交通費かけてさ、行くのはね、超大人のいたずらだ
と思う。でもそれもだから、今の水木さんと同じで2回目なんですよ。
は
い、以前に1回、
もうないだろうと。
以前に1回、神戸に、
はいはいはい、
行って、でもそれから、何年経ったかな、もう5年ぐらい経ってんですかね。
はいはいはい、
おとぼりに冷めたからそろそろいいだろうと。
はいはいはいはい。で、どうやったと、なんでっていう、その一瞬の顔を見るためだけなんだよね。
で、それをビデオに撮るっていう。
ああ、そうか。
それを撮りに行こうっていう。ただそれだけのツアー。
ああ、当時は、俺昔さ、ウェディングピーチ
はいはい。
で、あれ、アニメがあった時に。
はい、僕出てましたね。
あ、猿
じゃん。天野拓郎。
猿。
違う、人間。珍しい人間。
氷上京子ちゃんと、宮村優子ちゃんがさ、はいはい、なんかやっぱその番宣で、神戸。忘れもしない神戸へ行くっていうのがあったらしいの。
番宣で神戸に。
番宣で。ほんで、まあイベント、向こうのまあアニメとかなんかな、はいはい、イベントかなんかな。ほいでね、当時そのウェディングピーチの番宣関係僕全部イベントの司会僕やってたからさ、で、たまたまね、その、神戸のイベントがある前日に、
はい、
あの時誰だっけな、久川彩ちゃんのイベントだったのかな、はい、なんかね、なんか運動会みたいなのが、着ぐるみ運動会なんていうのがあってさ、やっぱり司会でやってたら、その時に、井上きっこちゃんのマネージャーさんと朝まで飲んでたのね。
はいはい、
そしたら、今日これからね、朝、ちょっとまたイベントなんですよ、とか言って、もう明け方の3時、4時ぐらいでさ、イベントどこ行くの？神戸なんですよ。で、氷上京子ちゃんのだったから、うん、同じ事務所だったから、その時ね、あ、京ちゃんの事務所、何、何って言って、そしたら、いや、ウェディングピーチのイベント、おい、ちょっと待って、ウェディングページのイベント俺知らないぜとか言ってさ、まあ、ショップイベントだから別に俺は関係なかったんだけど、そしたら、どこでやんの神戸、ふん、あ、俺明日空いてるな、
行こうかな、みたいな。
で、場所わかんねえな、とか言ったら、そしたらそのマネージャーも行きた人で、じゃあ、もし場所がわかったら、ショッカさんの留守電に入れときます。
入れときますか？
まだ携帯なかったからさ、うんうん、留守電入れときますとか言って、で、5時半ぐらいに俺家帰ってきたらさ、チカチカしてるわけよ。で、神戸のゴーフルホールですってさ、どこかもしれない。神戸でゴーフルホール、そうか、今から寝て3時間も、新幹線に乗って3時間も、寝るのは3時間、
3時間
一緒だな、乗っちゃうか
とか
言っちゃってさ、で、神戸で、すいません、ゴーフルホール、全然わかんないけど、ガーって言ったら、ハーバーランド、なんかメリケンパークって海の方なんですよ。で、ゴーフルホールあったから、あ、ここかと思って、それでたーっと行ったら、ちょうど、まあ、アニメイトの受付さんがいたから、すいません、失礼です。今日、氷上京子さんとあれですよね。私、ショッカオノと申します。たら、バッと俺の顔見て、はい、何かってから、ちょっと、楽屋の方です。どうぞ、ちょっと待ってください。
結構、よかったね。よかったね。名前通っててね。
通っててね。
そういう時にね、そこまで来て、あ、ダメだ、ダメだ、ダメ
だ、ダメだ。ただでさえ見た目怪しいんだから。
みんなそういう風に関係者装うんだよ。
関係者だよみたいな。よかったよ。だから、店の人が顔しててくれたから。ほんで、楽屋行って、おはようした時の、やっぱり、京ちゃんとさ、ミヤムの、ショッカーさんどうしたんですかでも、あ、そっか、ショッカーさん、神戸でラジオもやってるしねっていうんで、一瞬ちょっとこう、あ、ついでかなぐらいだったら、今日これのために来たって、本当にうん、つって、 そしたら、あの、メーカーの人が、せっかくだからちょっと出てください、みたいな。
ああ、なるほど、ね。
まあ、ポスター後ろでこう、チラッチラッと顔出しながらさ、隠れキャラでね。ほんと、ただそんだけで言ったことあったけど。うん、なんか、でもいいじゃないですか、そういうのっての
そういうの楽しいですね。
ね。なんかそういう面白さ
っていうか、なんかこう、うんうん、そういうことができる仲間がいるっていうのが大事なことなんですね。
そうですね。うん。
あるかなとかって思う。
じゃあ、これから毎月収録の時にね、こっそりね、山口カペが来るよ、きっと。
いやいやいや、
収録。
なんでなんでみたいな。来なかったら俺、ものすごいひどい人みたいな。
ね。あ、来る来る、来ますよ。来ますよ、来ますよ。スタッフに見ないちゃって。
はい、まだまだあるんですよ。ももかハートランマさんからです。はじめまして、山口カペイさんの大ファンです。デビューのアニメのランマ2分の1をケーブルテレビのキッズステーションで見たのがきっかけで好きになりました。
ね、いっぱいやってますもんね。
じゃあ若い子ですね。
うん、そうですね。
そうですね、きっと。ね、
キッズステーションで見てるっていう時点でもう若い子だなってわかりますね。
そういう方からもファンが増えるっていうね。
ね、ラジオネームの通り、ランマが本当にかっこよくて大好きなんです。
ありがとうございます。
他にも、名探偵コナンの新一&怪盗キッド、はい、ワンピースのウソップ、アイシールド21のライモンさん、はい、赤ちゃんと僕のエノキタコヤ、トランスフォーマーのラトルなど、演じてきたカッペイさんですが、ランマが一番大好きな声です。これからも応援していきますので、頑張ってくださいと。
あ、どうもありがとうございます。
いっぱいチェックしてますね。
もも
かさんですね。
ももかさんね、
はい、
ももかさんね、じゃあももかさんにですね、大好きなランマがきっとね、一言言ってくれますよ。ももかちゃんにね、どうぞ。
いいか、ももかは俺の言い名付けだ。手出したらぶっ殺すぞ。ちょっとランマっぽくね。
ね、
うん、間違えましたけどね。
今
ど
うしてもやっぱね、
もって言ってみたけど、やっぱどうしても茜に悪いなって。
気になっちゃいました。
ちょっとね、
ちょっとね、
あ、そこはいいところだね。
そこがランマのいいところ、ね。
いいところなんだね。そうそうそう。
はい。
あとで振り込んでください。なんだ最低だよ。はい、じゃあもう一個紹介してみましょう。
鉄鋼アンド鋼鉄さんから、ショッカーさん、貝原さん、そしてゲストの8000人の部下がいる狙撃の王様山口カッペイさん。いい。
はい。
いい。
そんなに部下がいるの？
いるいる。8000人います。僕は部下が。
やべ。敵つく敵なんでしょ。すいませんねカッペイさんね。
今も狙ってるよ8000人。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
はい、
さて、カッペイさんといえば、ご自身のブログのタイトルにもなってるように、
はい、
アソボット戦記悟空の悟空に代表される猿役を多く演じられているほか、
猿役を
多く演じる。そんなに演じてるかな。
ビーストウォーズのラットルや、
あれネズミだよ。
すでにネズミだよ。
ケチャップのピクルスなど、
猫だよ、あれ。
身軽な動物、小動物キャラを演じられることが
多くて、
小動物
の
仕方ね、小動物ですけど、あと昨年放送されたテレビ版のドクタードリトルの熊のアーチさんが来ました。
はい、
温室育ちの気楽な熊をとても愛らしく演じられ、改めてカッペイさんの凄さを実感しました。はい、猿役や猿顔の人役を多く演じられているカッペイさんですが、まだ演じたことがない、また今後演じてみたいという動物などはありますか。
なんで動物限定なんだろうね。演じてみたい役柄とか。
そうですね、
演じてみたい動物。
動物はドラウータ
限定。なんだろうな。
チンパンジー。
なんだろうな。
ゴリラ。
演じてみたい動物。演じてみたい動物？
完全に動物声優されてる。
そうだね。パンダみたいな。
パンダ
とかライオンとかみたいな、そんなことないけど。
ないないない。
でも、なんかね、やっぱ、孫悟空好きなんですよ。
はいはい、そうですね。
僕。
うん。
なんかね、うん、なんかやっぱり猿はとても好きですね。
うん、
だから、演じてみたいっていうか、まあ、舞台の上とかではやったことあるし、外画の吹き替えでも孫悟空は何回かやらせてもらったんですけれども、やっぱなんかこう、自分にとってみて絶対もう、まあ、ソボット戦記悟空も孫悟空がモチーフではあるんですけれども、悟空の大冒険って昔あったじゃないですか。
やってるね、CS でね。
はいはい。
見た見た、この間。
でもあれ大好きで僕、なんか、ああいう、なんか、しっかりちゃんと孫悟空の、アニメの孫悟空をすごいやりたいですね。
悟空には縁があるもんね。あの悟空も長かったもんね、まさにね。
あ、悟空入ってたんですもんね。
そうですか。でも、うん、やってみたい役っていうのはどうですか、今度じゃあ。お芝居でもそうですけど。う
ん、お芝居でやってみたい役。
こういうことやって
る。でもね、
こういうことしたみたいとか。
ちょっと今、我が家のお稲荷さんっていう、アニメで、初めて子供がいる役、子持ちの役っていうか、小さい子の、まあ、パパと、まあ、狐なんですけどね、の役とかやらせてもらって、なんか、あ、こういう、なんかこう、若いパパって言うのと、なんかこう、なんかそういう役もいいなって、なんかちっちゃい子供がいる役とか、
そうそう、年相応の役を。
うん、もうやりたいなと思うんですけどもね。うん。だから、でもやっぱり、 まあ見てくれも小さいのでね、舞台でやるとしたらやっぱりなんかこうバネをなくさないようにだけしとかないと、うんうん、やっぱね、ただスラッと立って、うん、あのセリフポッと言ってね、あかっこいいっていう役はやっぱり、うん、あの舞台ではできないわけですから、はいはいはい、まあ声の方ではね、でもそういうことをも、はい、あのやったりもできるんですごい楽しかったりするんですけれども、うんうん、でもやっぱ舞台はちょっと今すごくまたやりたいなっていう気持ちがっていうか欲求が、うんうん、強くなってきてるんで、
うん、また舞台は大変です。あのセリフの量ね、俺をあれを覚えるって、この間も高木渡ちゃんのさ、やっぱり英語のやつをね翻訳してさ、ずーっと喋りっぱなしじゃないですか、
ね、
のよくこんだけ覚えられんなみたいなね、
時々平気で飛ばしてますけどね、
ほら見てる方分かんないからね、
5回ぐらい見るとバレるんです。
見てんだ見てるんだ
見てんだ5回ぐらい、リピーターなんだ
なんだ、かなり
ね、
あ、まだ当分呼ばないぞこっちには
なんかね、裏でスタンバってるね、役者が困るんですよね、
そういうの飛ばされると。そうですよね、焦りますよね。
なんか、あれ今どこよ、え、ものすごい、もう俺出番じゃないみたいな。新選組の時とかも、渡るがなんか、あの、あの時にポーンと抜けて、ものすごい、なんか今日、え、あれ、あれいつもこんなだったっけ、ちいちと二人で、もうスタンバイだよ
あるんだ、そういうことが。ね、まあ、舞台には、ね、魔物が住んでると思いますしね。はい、ね、ということでね、本日はカッペさんをお迎えしておりますよ。
初夏青野の秘密基地へようこそ。てなわけで、みんなを征服しちゃうぞ、なんちゃって。
ショッカー王の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。いやー、あっという間でございますね。楽しいなー。
あっという間でしたね。
カペちゃんまた来て。
あ、ぜひぜひ。
毎回。
いや、毎回。毎回来るのゲストじゃないから。
あ、そうか、
それレギュラーっていう。
そういう出方って多かったかな、昔ラジオで。昔だった。あ、ミキシー一郎とか
通ってたよね。そう、多かったですね。
やってたよね。
ゲストって言って来といてレギュラーになる人ね。
そう。ね。ああ、カペちゃん周辺のラジオとか結構そういうの多かったよね、
アウトだったんですね、昔からね、俺の周り。俺の周りの周りはみんなアバウトだったんだ、みたいな。
いまだに
ありがたいことです、
ね、うん、いやでも今日はでも改めてカッペちゃんのそういう昔の話とかね、
な
んか
久しぶりにしましたよ、
ね、うん、いや初めて聞くこともいっぱい多かったしあ、ね、いやそうだったんだとか言ってね、そんな山口カッペ今後、これからどんな風な感じで、まあ、告知ということでもないですけども、ヘアスタイルを変える、
ね、いつ戻そうかなって思われますけど今後の活動予定はな、うん、ないな、うん、
いやでも忙しいもんな、どうもんな、
ないなって
ないな、
ちょっと枯れても寂しくなりました
よね。いや芝居とかね、でもまたね、
そうですね、
うん、忙しい中でもなんとかぜひ時間見つけてね、
はい、
うん、やっぱりあの山口カッペファンの我々としてはですね、はい、私としては、はい、あの貝原玲奈さんが言われてる感じ
で、この後会うもん。
かぶしちゃったねえ、なんかやっぱり舞台のカッペちゃんって僕すごい好きなんですよ。
あの
ね、舞台をやっぱり所狭しとね、暴れまくるね、うん、山口カッペの、やっぱりそれさっきバネっていう話があったけども、本当にバネあるしね。
ねえ、だからそのバネをなくさないように走らないとね。
うん。
うん、ね、だんだんちょっとこう横にこう、なんか俺がビッグバンみたいになってきて、バーンみたいなね。膨張を始めちゃったんで。
ねえ。でもまあ、必ずまたね、元気でね、
はい、
精力的にいろいろ頑張っていただきたいなと思うわけでございますけれども。
はい。
はい。じゃあまあ、最後にせっかくですので、ファンの皆さんにも一言いただければと思いますが。
そうですか。またそうですね、ぜひ、遊びに来たいと思います。皆さんもそうですね、本当暑いから、はい、ね、外で呼吸するのもね、こんなぐらい猛暑、
うん、
最近猛暑ね、
はい、
本当に大変なんで、体調崩さないように。
はい。はい、
まあ、クーラーのかけすぎにも気をつけて、
はい、あ、そうですね。
風邪ひかないしてんだよ、ね。
なんか隣のおじさんの話みたいになっちゃったけども、でもそんな優しい山口カッペさんからプレゼントでございまして、
はい、
特製のボイスラッガー色紙、残り少なくなってまいりました
けどね。
今日出てますからね。
出てますから。一応今日この番組はボイスラッガーに出てる方を中心にお届けしてますんで、はい、特製色紙にですね、カッペさんにサインをいただきまして、3名の方にプレゼントしたいと思います。はい、いつものようにですね、番組のね、こちら、猫の尻尾の方にご応募いただきたいと思います。 ということで、第10回のスペシャルゲストでございました。はい、本日のゲスト、山口勝平さんでした。どうもありがとうございました。そうそう、忘れちゃいけない。
はい。
前々回のですね、池澤春菜ちゃんのサイン色紙のね、プレゼントの抽選会をしたいと思います。じゃあ、こんな感
じ
から。はい、はい、はい、また、
おいで。じゃあ、みんな祈ってね。
この辺から。はい、
それ
し
よう。はい、はい、はい。
はい、はい、はい、はい、はい、これは3つ。よし、いただきました。最初はですね、まずこちら、福岡県、お、カッペちゃんのね、ふるさとでございますね。お住まいのですね、ペンネーム、闇さとしさん、おめでとうございます。はい、これからも楽しみにしてます。体に気をつけて頑張ってくださいということでありがとうございます。そして2枚目がですね、千葉県にお住まいの、さとみさんでございます。あ、女の子だ。春菜さんが大好きです。たっぷりお話が聞けて嬉しいです。ということで、おめでとうございます。そしてこちらがですね、東京都のララビンさん。ね、ララビンとビンハゲチョビっていうのはね、ララビンさんでございますね。池田さんの大ファンなので応募させていただきました。これからも聞かせていただきます。頑張ってくださいということで、以上3名様、おめでとうございます。いやー、どうだったい？
あ、楽しかったです。
いいやつだろ？
はい、すごくお話ししやすいっていうか、うん、大丈夫かな？後で怒られないかなぐらい喋っちゃ
った。あ、まあ、裏へ来いって言われるかもしれませんけどもね。ほら、ちゃんとこうやってね、このコーナーで一応締めますよって言うとね、ちゃんと今目の前にいても黙っててくれるという、ね。
黙って笑ってくれました。
いい人、いい人。はい、ということで、まあでも10回一つのね、節目になりましたけれどもね、
はい、
な
んか、
いい節目をね、カッペちゃんにかけてもらいまして、はい、さあ、次回は一体どんな方がまたいらっしゃる
そうですね。
はい、はい、こちらの方楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、ショッカー王の秘密基地へようこそ第10回でございますが、今回はここまで。お相手は私、ショッカー王のと、
貝原玲奈でした。
せーの、まあ